今日はエゼキエル書第23章です。このところには神に対する罪が語られています。2節を見ると2人の女がいたとあります。そして3節には彼女たちはエジプトで淫行した。4節にその2人の名前がオフラはサマリアのこと、オホリバはエルサレムのことであるとあるわけです。イスラエルは北と南に分裂してしまったわけです。北の王国の首都はサマリア、南の首都はエルサレムであったわけですけれども、この2つともがこのエジプトで隠行し、そしてまた5節を見るとオホラ、北のサマリアですけれども、私のものであったのに貫通し、その愛人アッシリアに青い衣を着た軍人たちに欲情を抱いたという言葉が出てきます。エジプトでの隠行とは何かっていうと、それは偶像礼拝であったわけです。そして五節に出てくる青い衣を着た軍人たちに欲情を抱いた、それは人の力に頼っていくということであるわけです。このことは6節のところにも、彼らは総督や長官で、全て若く魅惑的な男たちであり、馬に乗る騎兵であった。そうした軍事力に頼る、なぜならばイスラエルは小さな国であったわけです。今日もそうですけれども、エゼキエルの時代にはもう全く2つに分かれ、そして、実際にはアッスリアによって、北イスラエル王国が滅ぼされ占領され、そしてまた異邦人が移植をしてくる、そしてもうイスラエルから分かれていってしまうということになったわけです。しかしその最も大きな原因は何であったかっていうと、この偶像礼拝にあった。8節に彼女はエジプト以来の隠行をやめようとしなかった。エジプト以来の隠行、すなわち偶像礼拝をもうやめることがなかった。しかも11節を見ると、妹のオホリバ、すなわちエルサレムであり南ユダ王国は姉の隠行よりひどかった。ますますその偶像礼拝に陥ってしまう。14節にはオホリバは隠行を増し加え、そのようなもう全く神様から心が離れてしまうような状態になっていく。18節を見ると、そのため私の心はかつて彼女の姉から離れ去ったように彼女からも離れ去った。なんと神様のその心はエルサレムからも離れてしまう。そして22節を見ると、それゆえおほりばよ、神である主はこう言われる、見よ、私はあなたの心がすでに離れ去ったあなたの愛人たちをあなたに対して駆り立てて、周りからあなたを攻めに来るようにする。おほりば、エルサレムはこの人を頼りにし、そしてまた軍事力を利用して自分がもう存続しようとしたわけですけれども、しかしその人は全く当てにならない。かつては愛しているように見えたわけですけれども、全く敵対して攻めに来るようになってしまう。人間の心っていうのは変わりやすいわけです。人は当てにならない。かつては愛していたものがもう逆に敵になって攻めてくる、そのようになってしまうわけです。それでは神様はどうされるのか。25節を見ると、私があなたに私の妬みを向けるのでという言葉が出てきます。この妬みという言葉は、人間的にはそれは人を憎むという思いが強いわけですけれども、 しかし聖書に出てくる神の妬みっていうのは何かっていうと、もう非常に強い愛情を表現する言葉であるわけです。ですからたとえお堀場エルサレム、ユダ王国が人を慕って神様から離れ、まさにそれはもう会員の罪に等しいことであったわけですけれども、たとえそのようになっても神様は決して諦めない、そのようなイスラエルをも神様は愛されるということが、この妬みという言葉に非常に強い愛に表れているわけです。私たちはおそらく自分に対して裏切るような人をですね、愛するってことはできないのではないかと思います。しかし神様の愛は裏切る者をも愛する。そして27節を見るならば、私はあなたのみだらな行いとエジプトの地以来の淫行をやめさせ、あなたが彼らを仰ぎ見ず、もうエジプトを思い出さないようにする。神様がその淫行をやめさせる。そしてエジプトで偶像礼拝をした、そういう思いももう持たないようにしてくださるということが約束されているわけです。言うなれば、私たちの心の中にあるその姦淫の罪をも神様は全く取り除いてくださる。しかしこのことのためには非常に大変なところを通らなければならない。そのことが28節以降に出てくるわけです。28節見ると、見よ、私はあなたが憎む者の手、あなたの心が離れ去った者の手にあなたを渡すと言われているわけです。かつてはそういう人間の情欲でもって愛したものがもう翻って自分に責めてくる、そういうものにもうあなたを渡すと神様は言われるわけです。そしてそのところに29節の終わりを見ると、こうしてあなたの淫行と淫乱と火炎の恥は暴かれる。そして31節には、あなたが姉の道を歩んだので私は彼女の杯をあなたの手に渡すとあるわけです。この彼女の杯とは何か。32節を見ると、物笑いとあざけりがたっぷり入った杯ですから、自分自身が物笑いとなり、またあざけられるということであるわけです。そして33節を見ると、あなたは酔いと悲しみに満たされる、恐怖と後輩の杯、これを飲まなければならないということであるわけです。エルサレムはかつては神の都、そしてもうソロモンによって壮大な神殿が建てられた、神の栄光の表されるところであったわけです。しかしその心の中にあった姦淫の罪、偶像を慕って神様から心が離れていく、そしてその行く着く先はまさにこの物笑い、あざけり、そして悲しみに満たされ、恐怖と後輩の杯を飲まなければならなかった、そのことがこのイスラエルの歴史に表されているということを知らなければならないわけです。35節を見ると、あなたは私を忘れ、私をあなたの後ろに投げやったから、あなたも自分のみだらな行いと淫行の責めを負えと神様はそのように言っているわけです。神ならぬものを慕って、そしてまたその報いがどれほどのものであるのかということをイスラエルは歴史を通して味わうということになったわけです。37節の中頃には、彼女たちは自分たちの偶像と貫通しという言葉が出てきます。そして38節のところを見ると、私の聖女を汚し、私の安息日を汚したのだという言葉が出てくるわけです。 もちろん宗教的な儀式はエルサレムで行っていたわけですけれども、しかしその心はもうすでに神様から離れてしまっていて、そしてこの世のものを求めていくというような、そういうようなことをしていたわけです。しかしその言うなれば神様に対する罪が暴かれる。45節を見ると、正しい人たちは貫通した女に下す罰と殺人を犯した女に下す罰で彼女を裁くとあるわけですけれども、実はこのことは47節に出てくる集団は彼女たちを石で打ち殺し、イスラエルにはかつてこのような刑罰があったわけです。姦淫をした者は石で打ち殺されなければならない。言うなればエルサレムが滅ぼされるというのは神様に対する姦淫の罪であった。偶像をして死体求め神様を愛するということをしなかった、そのことによってこのエルサレムに裁きが下り滅ぼされ、そしてついにはバビロンの捕囚となってしまうということになったわけです。しかし神様は何をなされるのかというと、48節を見ると、私はこの地から淫らな行いを取り除く、すべての女たちは自分自身を戒め、あなた方がしたような淫らな行いをしなくなる。自分自身を戒めという言葉が出てきます。私たちはこの旧約聖書を通してイスラエルがいかに神様を裏切り続けていったのかということを見なければならないわけです。それが人間のもう実際の姿であり、そして私たちはどうなのかということを知らなければなりません。私たちも神様から離れてしまう、そして人の麗さに惹かれ人を頼りとしてしまうということがあるのではないかと思います。48節の初めには淫らな行いを取り除くとあるわけですけれども、神様はその淫らな行い、罪を取り除いてください。誰が罪を取り除いてくださるのか、それはイエス・キリスト以外にはおられないということです。新約聖書においては、身を世の罪を取り除く神の子羊、バプテスマのヨハネはイエス・キリストのことをそのように見ていったわけです。イエス様以外に私たちの罪を取り除いてくださる方は他にはおられないわけです。そして御子イエスの血、すべての罪より我らを清める、私たちの心を清めるのは何か、それは十字架の血潮による以外には他にはないということです。私たちの心の中にある罪、この世のものをしたい、そしてまた人を当てにする、それを私たちは取り除いていただかなければならないということであるわけです。私たちは旧約聖書を通して人間のその真実な姿を私たちは見させられるわけですけれども、しかしそれはまた私たち自身の姿であり、私たちは自分のうちにあるこの神以外のものを慕っていく、そういう罪を取り除いていただき、そしてまた神様は妬むほどに愛してくださっておられる。そして私たちの心から罪を取り除き、私たちを清めてくださる。このことを信じて、私たちは常に神様に立ち返り、また神様に従うものとさせていただきたいと思います。